への手紙8章12節から17節、新約聖書の284ページ、ローマの信徒への手紙8章12節から17節、お読みいたします。それで、兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。アーメン。宣教契約の愛と題しまして、末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、皆を褒めたたえ感謝いたします。素晴らしい朝、私たち一人一人を変わらぬご愛を持って助け、そして恵みを持って、この朝愛する兄弟姉妹と共にあなたの皆の留められているこの神殿に集うことが許されましたことを、礼拝を捧げるこの朝を心から感謝いたします。どうぞ主よ、今からこの私たち一人一人あなたの命の御言葉を聞こうとしております。どうぞ聖霊様助けてください。聖霊様によってどうぞ私たちの霊にあなたの命の御言葉を語りかけてくださり、新しく御言葉を持って歩み出す一週間となりますように、一日となりますように、どうぞ助け導いてください。今日はキム・ヨンジュ先生を迎えてこのような礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。また野口先生ご家族は今まさにシンガポールの空港の中で YouTube を通してこの礼拝に共に預かられておられます。多くの宣教師先生方の犠牲と、また祈りの中で、世界宣教の恵みの中で、今私たち一つとされてこの礼拝がこの場所で捧げられていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ主、あなたの恵みをたくさんこの朝も受けて、一人一人が主のご愛に立ち返る時となりますように導いてください。ライブ配信を通して、また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、愛する者たち一人一人に、また世界中で捧げられている礼拝の上に主の恵みと慈しみは豊かにありますように心からお祈りいたします。感謝してすべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。すいません、今日はですね、初めて自分のパソコンを今いつもずっと今までは紙を今まで印刷してましたけれども、流行りの感じでですね、やってみようと思いまして、これはiPad ではなくてパナパッドというふうにですね言います。パナソニックの、はい、もので、パナパッドといって自分で勝手に呼んでいるものです。今朝本当に素晴らしい賛美をキム・ヨンジュ先生を通して、主に捧げることができ、捧げられたことを心から感謝いたします。 もう先ほどの賛美の歌詞そのものが今日の礼拝のメッセージですので、もうこれで終わらせていいかと思いますけれども、先ほど清香姉妹のお祈りにもありました、昨日8月15日は日本においては終戦記念日、敗戦の日ですけれども、韓国においてはこの日は独立記念日です。日本が戦争に負け、そして長い日本の植民地支配からやっと解放されて、再び国に光が帰ってきた、このことを喜びお祝いする幸福節、光の復興の福に節、これはクアンボッチョルですか、はい、クアンボッチョルとですね、そのように韓国では呼ばれる日です。先週はパク先生が礼拝で尊い御言葉をお取り継ぎくださり、またその前の週にはイーソン・ドク先生ご家族が宣教報告に来てくださり、またメッセージをお語りくださいました。おとといの金曜日リバイバル祈祷会は本当にたくさんの韓国の半分は韓国の方々というですね、このようなリバイバル祈祷会が捧げられ、とても嬉しく、そして主の喜びを深く覚えました。このような素晴らしい韓国の先生方、また生徒の皆様と礼拝をし祈る、このような機会が与えられていることは決して当たり前のことではありません。これが世界宣教の祝福であり、そしてここにあるのはひとえにイエス・キリストの十字架の愛です。エフェソ書の御言葉の中に、実にキリストは私たちの平和であります、この二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしてくださいました。韓国の皆様との交わりは特別に、韓国中国ですね、特別にこのような皆様との交わりは、私たちにとってイエス様の十字架の愛の許しというものが、またそこにある犠牲というものがどのようなものであるかを教えてくださいます。私たち日本人は多くのことが隠され、多くのことを知りません。私自身献身し、そして韓国の方々との出会いがあるまでは、お恥ずかしいことですけれども、実に何も知りませんでした。けれども、そのような私たちに対して、ただ十字架の愛と許しを携えて、日本の魂の救いのために愛し許し、そして仕え、そして祈ってくださる、このような出会いが与えられている教会の祝福を心から感謝いたします。私たちはこのような時期にもう一度、日本人としてキリスト者として、主の御前に偽ることなく、取り繕うことなく、真実に悔い改めるものでありたいと願います。今回の聖会、皆様にお祈りに覚えていただきました1日目に語られたメッセージは、3つの負債というものでした。1つ目は、イエス・キリストの救いに預かったものとして、まだ救われていない人々を救いに導く責任を負っている。そして二つ目は、多くの宣教師の犠牲を通して教会が恵みを受け救いに預かった、私たちはその宣教のバトンを継承するべき責任を負っている。そして三つ目、日本人が歴史上諸外国に犯してきた多くの過ちに対して悔い改め、和解の務めを携えて宣教に出ていく、そのような責任を負っている。今日私たちが預かっているこのすべての主の恵みに感謝し、いよいよ日本に誠の悔い改めの伴うリバイバルが起こされ、韓国中国、そして今インドネシアにヒューマン先生ご家族帰られておりますけれども、インドネシアに、アジアの諸外国に、皆さんと共に十字架の愛を持って和解の務め、福音宣教のために、世界宣教のために一つとなるものとなりたいと願います。日本が宣教の国と変えられていきますように、玉川教会がそのような教会となりますように祈ります。 さて先週皆様の熱い祈りの中で、愛する兄弟姉妹とともに福岡新生教会の聖会でに出席することができました。今回は特にコロナがあり、また私自身の病気があり、皆様において本当に多くの不安や心配があったことと思います。それでも信仰と祈りを持って送り出してくださったことを心から感謝いたします。玉川教会の熱いこの背後の祈りと愛をひしひしと感じながら過ごした特別な聖会でありました。たくさんの御言葉の恵み、そして祈りの恵み、交わりの恵み、それらを受けましたけれども、今回の聖会を一言で言うと、神様の真実というものに迫られる、そのような時でした。今朝の講読箇所、創世記9章を共に開きましょう。6章を読みますと、6節にですね、地上に人を作ったことを神様は後悔し、そして心を痛められた。そのように6章の6節に書かれてあります。神様はご自身に似せて人間を作りましたけれども、人間のやることなすこと、神様の愛から離れていく。そして神を恐れず堕落し、そのような人々に神様は心を痛め、そして人間を作ったことを後悔した。ですから洪水をもって滅ぼそう、もう終わらせよう、そのように思いました。けれどもそこにノアという人がいて、この人は神を恐れ、そして神様に真実に従うことを、そのことを願っていた彼を御心に止められ、そしてノアの箱舟を作らせ、そしてノアと家族と、そしてあらゆる動物たちを箱舟に乗せて洪水から裁きから救い出されました。やがて地上の水が引いたとき、主は8章の16節の中で、さあ、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい、そのように命じられ、本日読みました9章1節のところには、神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちよ。9節のところには、私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。11節、私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない、このように約束されました。そしてその印として、私は雲の中に私の虹を置きます。16節、雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。終わりの時代、教会はこの地上に建てられたノアの箱舟です。ここで多くの魂の救いが起こり、はっきりと先ほど見ました御言葉の通り、私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。神様の祝福の契約は一人の救いで終わらない。子供たちに子子孫孫に至る祝福を持って、契約を持って、あなた方に現れてくださる、それを起こしてくださる。さらにはそれでは終わりません。主はノアに箱舟を出て、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、そのように言われたように、救いに預かったなら、今度は教会が世界宣教のために出ていく。そしてこの契約の愛が、神様の祝福の約束が変わらずにあるということを、どんな時代にあっても主が共におられるということ、主が生きておられるということ、そして主は必ず約束を実現してくださる、そのことを虹を持って私たちに思い起こさせてくださる。これが虹を通して私たちに表される印です。そして今回ですね、改めてここを読みますと、先ほど見ました16節、雲の中に虹が現れると、私たちは今回も実は聖会で、愛する野口かな宣教師が聖会の前から何度も虹を見せられたそうです。そして聖会の中でも私たち行った者たちも一回虹を見ました。 そして最後の日、私たちはそれぞれその場所に帰っていきましたけれども、今日いらっしゃっているキュブヨンジュン先生から大きな虹の動画が送られてきて、最後の日もみんなはですね、それぞれの場所に散っていきましたけれども、神様の大きな180度の綺麗な虹が神聖教会の前に表されました。そしてそれを私たちは、虹を見るとき虹を見ますってことはないんですけど、虹を見ます。そして今日この箇所には、私はそれを見て、神様も一緒にその虹を見ておられる。私は改めて虹を見ることの祝福を覚えさせられました。実は帰ってきてからも木曜日、東京でですね、虹を見ました。このようにして神様は私たち一人一人にこの約束が決して変わっていないこと、主は真実を持って、御言葉を持って、そのような目に見える虹を持って、私も見て、あなたたちと私は一つとしてここにある、その祝福は決して変わらないということを私たちに語ってくださっているんです。神様の真実というものは私たちの側によって変わるものではありません。神様の真実は何を意味しているかというならば、それは変わらないということです。私たちは愚かですから、すぐに約束を忘れてしまうし、そして絶対信じます、従いますと言っても、私たちには絶対はありません。絶対に信じます、絶対に従います、信じられたことがない、絶対に従い通せたことがない。それがしかし私たちです。子供の頃、私はよくですね、家族と一緒に二子玉川そこのですね、ところに、夜じゃなくても外出に出かけることが、遊びに行くことがありました。私は昼間ぐらいでしょうか、子供の時に、今日は夕方二子玉川に行くよ、そのように言われます。で、私は、まあ子供は特にですね、外出が楽しいです。外でご飯食べたりすることがですね、楽しいんですね。ですから私はそのことを聞いてとても嬉しくなって、そして、必ず聞くことがあります。絶対だね。絶対行くね。このようにですね、嫌な子供ですね、聞くんですね。どうしてでしょうか。それは夕方になると変わってしまうからです。夕方になるといろいろな事情が起こってきて、今日は行きません。そうするとすっごくショックを受けるんです。次期待しなくなるんです。だから絶対だね、行くって言ったよね、それを確認します。人間はそんなものです。別に親が悪いわけじゃありません。用事があったんですね。でも神様の祝福というものは事情によって変えられるものではないんです。祝福すると言ったら祝福するんです。絶対と言ったら絶対なんです。それゆえに神様は裁きもなさるお方です。しかしその裁きもまた絶対に救うためであることを信じます。神様の真実は私たちの不真実によって変えられるものでも、忘れられてしまうものでもありません。今回明かしさせていただきたいことは、聖会において特別な祈りを、恵みを賜ったということです。神聖教会では聖会の前に40日間の祈りの時があります。その期間、毎晩毎晩特別に私の病の癒しを覚えて祈ってくださっておられました。そして聖会においては一回一回の集会で癒しのために熱い熱い祈りを賜りました。大変もったいないことでした。なんでこんなに祈ってもらえるのか、どうしてこれほどに祈られるのか、そのことを恵みの中で考えていました。そして神様は悟らせてくださいました。それは、この祈りは私個人の癒しのための祈りではないということなんです。私はこの教会の牧師として立てられました。この教会の使命である世界宣教とリバイバルの使命のために立てられました。今回の熱い祈りは、玉川教会への主の情熱であります。玉川教会の世界宣教とリバイバルの使命への主の期待だということを深く覚えました。 主がこの祈りを起こし、単なる一個人牧師の癒しのみならず、そんな小さなことではなく、玉川教会に、そしてこの命につながる皆さんお一人お一人への主の情熱、主の祈り、主の期待を賜っていることを深く深く覚えました。皆さん、主は小さな小さなこの教会に大きな期待を持っておられます。小さな小さな私たちに主は期待しておられます。神様の愛は期待する愛なんです。イエス様が三度これからご自身を否もうとしてつまずこうとするペテロに、イエス様は何とおっしゃったでしょうか。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたたちは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロにその弱さをご存知でした。自分を守ってイエス様を捨ててしまうことをご存知でした。それでもイエス様はペテロが再び信仰によって立ち上がることを知っていたんです。そしてそのことを期待していたんです。私たちに語られた、弟子たちに語られた世界宣教のこのご命令は期待以外の何物でもありません。あの時イエス様が復活して弟子たちの前に現れた時、弟子たちは不信仰で固くなで恐れでビクビクしていたんです。情熱に燃えて宣教に出ていきます、そんな思いは誰一人持っていなかったんです。でもその弟子たちに、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、作られたものに福音を述べ伝えなさい、そのようにご命令なさったんです。これが神様のご愛です。これが神様のご真実です。神様の契約はとこしえに変わることがありません。主は愛を持ってご自身の真実を私たちの人生に貫いてくださるお方です。この契約の愛がどれほどの真実であるか、ヨハネによる福音書3章16節、神は一人子を給うほどによう愛された、父なる神様はご自身の一人子イエス様を十字架につけるほどに私たちを愛してくださいました。これが神様の真実です。この教会を通して、皆さん一人一人を通して、世界宣教とリバイバルが、そして主の栄光が表されていくことを信じます。そして最後に、しかしそのために主は私たちを祈りへと駆り立てられるのであります。ローマ書の今朝開きました、ローマの信徒への手紙8章のところを開きましょう。神様は教会の祈りを通して、私たちの祈りを通してご自身の御旨を実現されます。お開きにならなくて結構ですけれども、出エジプト記2章の中で、イスラエルの民が長年のエジプトの激しい奴隷、厳しい状況の中で叫び、そしてうめいた時、神様はそのうめきを聞いて、そしてこのようにおっしゃいました。神はその嘆きを聞いて、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。これが人格者なる神様です。人格を持っておられる神様です。つまり私たちのとの約束を神様は忘れてたんではありません。忘れてたんかいとですね、この言葉を聞くと思いますけれども、そうではありません。私たちの祈りを聞いてくださるということです。私たちの叫びをいつも聞いて、そして約束を思い起こされ、その約束の実現のために働かれるお方だということです。これが契約の愛です。神様の愛というものは常に一方的なものです。先ほど言いました、私たちの不真実によって変わるものではありませんけれども、主はこれを成し遂げるために私たちとの交わりを求められるんです。私たちとの深い深い祈りの時を用いられるんです。そして私たちと一つになることを願われるお方なのであります。主は私たちのうちに聖霊を送り、今 8章のローマの信徒への手紙、8章の16節の言葉を開きました。共に読みましょう。8章の、ごめんなさい。14節、15節を共に読みましょう。284ページ。ローマの信徒への手紙、8章の14節、15節。3、はい。神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。あなた方は人を奴隷として、再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。これに霊によって私たちは、アッバ父よと呼ぶのです。これは言語では叫ぶのです。お父さんと叫ぶ霊を私たち信じる者たちに与えられたのです。このうめきによって26節、霊のこの弱い私たちを聖霊様が助けてくださる。私たちはどう祈るべきかを知りません。けれども御霊自らがうめきを持って私たちに取りなしを与えてくださり、そして私たちを祈りへと駆り立ててくださる。これが神様の契約の愛です。私たちは祈りを通して、お父さん、それぞれの苦難の中で、苦しみの中で、主をそのように叫ぶことを通して、神様の契約のうちに入れられ、またその神様の契約を思い起こされ、何度も何度も何度も何度も語られて語られて、信じるようにさせられていくんです。これが神様の真実であります。私たちが困難の中で祈らなければならないような現実にぶつかるとき、それは皆さん、まさに契約の愛に私たちが入っている証拠なんです。その契約の中で私たちと主が出会おうとされている、その約束であることを信じましょう。そして私たちはこの聖霊の恵みに預かって、お父さん、主の名を呼ぶものとなりたいと願います。ハンナがどうしてあれほど祈らなければならなかったんでしょうか。それは主がハンナの胎を閉じていたからです。そのように書かれています。主がハンナの胎を閉じていた。主がそのようにした。そのように書かれています。その目的はハンナを祈らせるためでした。ハンナを祈らせて主と一つにするためでした。そしてサムエルを生み出すことでした。この祈りによって信仰が継承されていきました。私たちが様々な苦しみの中で、苦闘の中で祈らされていくとき、そのことを通して信仰継承の恵みがなされていくと信じます。私たちはその祈りを通して、この地上に子供たちに、後に続く一人一人に信仰を遺産として、主が残してくださることを信じ期待いたします。私たちがこの地上で残せるものは何もありません。お金をいくら持っていても、土地をたくさん持っていても、宝物がいつたくさん宝石があったとしても、子供たちはそれを持って天国に行くことはできません。天国とは何の関わりもありません。でも信仰は子供たちが天国に行く鍵であります。私たちは信仰継承のためにも、いよいよますます祈るものとなりたいと願います。私の両親、また私の母は、この皆さんの家庭ではどうだか分かりませんけれども、よく多くの家庭は子供が描いた絵とか、それ子供が書いた作文とか、そういうものが大事に残されていて、あ、何々ちゃん、何々くん、こういうものが残っていて、こういうふうに書いてたのよ、そのようなですね、会話があるものだと思います。うちにはありません。全部捨てちゃいました。私の母は特にあんまり教育は、には興味がなかったようであります。習い事に行っても、柱の陰でも、こっくりこっくりですね、眠っている。また一生懸命勉強しなさいとありがたいことに言われたこともほとんどありません。ですからこんなになっちゃったんですけれども、大人になってしまった、勉強すればよかったと思いましたけれども、でも信仰を残してくれたことを心から感謝し、この教会にとどまり続けてくださったこと、また主がとどまらせてくださったことを感謝し、主の皆を褒めたたえます。皆さん、私たちが残せるのは祈りを持って、 子供たちが救われていくことです。私たちが願うことは、次から次へとこのところにあって、子供たちが、若い人たちが、私たちの家族が救いに預かっていくことです。そして共に神様の目的のために、世界宣教のために、共に礼拝を捧げ、共に祈る、そのような恵みを持って天国の日を待ち望むことです。愛する皆様、この契約の愛を信じ、そして神様の約束に固着し、聖霊の御取りなしに預かりながら、今一度主の名を読み求める私たちとなりたいと願います。教会の使命のために、個々人の問題解決のために、愛する者たちの救いのために、子どもたちの信仰継承のために、今一度主を求め祈りに立ち上がる私たち、玉川教会、私たち一人一人となりたいと願います。主は大きな大きな愛を持って期待しておられます。今朝の捧げられた賛美のように、たとえ見えない時も感じられない時も、あなたは働かれる、道なき道を新しく作られるお方、切り開いてくださる方であることを信じます。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。あふれる主の恵みの中で、今日も韓国の先生方、生徒の皆様と共に十字架によって一つとされて、この礼拝が捧げられていることを心から感謝いたします。どうぞいよいよ聖霊の恵みに満たされて、一人一人が聖霊様、あなたのうめき御取りなしに預かって、あなたの契約を私たちのうちに深く深く思い起こしながら、思い起こさせていただきながら、与えられた日々、主と共に歩んでいくものとなることができますように、契約の愛に全ての愛する者たちがいよいよ目に見えて加えられて、共に礼拝を捧げ、また共に日本のリバイバルのために、世界宣教のために生きる私たちとなることができますように、どうぞこの朝の御言葉の恵みを今日集いし、私たち一人一人にお与えくださいますようにお願いいたします。必ず御言葉を持って、またあなたのご自身を持って、聖霊の恵みを持って、いよいよ私たちを祈らしめ、立ち上がらせてくださることを信じ、心から感謝いたします。どうかどうか聖霊充満の恵みを持って、御言葉を持って、新しい一週間歩み出させてください。重ねて今インドネシアに向かわれ、シンガポールに留まっておられる野口先生ご家族の上に、聖霊の恵みに預かり、御言葉によって新しい歩み出されました。どうかどうか主を、先生ご家族を格別に祝福してくださり、新しい働きの上に聖霊充満の恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。この朝を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉を感謝いたします。それでは応答の賛美をもって、私たちも御言葉に応答いたしましょう。誰も見たことのない事柄を賛美いたします。お差し支えない方はご起立ください。
誰も見たことのないことが、今この地におる。